高宮 IR セミナー。この番組は証券コード2445東証プライム上場、高宮の IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社高宮取締役常務執行役員経営戦略本部長兼海外事業本部長兼高宮ラボ副本部長兼運輸部準備室監賞安田秀樹さんです。この番組は3月11日に大阪で開催した企業 IR& 個人応援イベントを収録したものです。
証券コード2445東証プライム上場、株式会社高宮取締役常務執行役員経営戦略本部長兼海外事業本部長兼高宮ラボ副本部長兼運輸部準備室監賞の安田秀樹さんです。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。それではどうぞよろしくお願いいたします。聞き手は和島秀樹さんです。
よろしくお願いいたします。
皆さん本日は当社の IR セミナーにご参加多数いただきまして誠にありがとうございます。まずアジェンダでございます。最初に当社の基本情報、そして事業の紹介、続きまして中期経営計画について、そして人本主義について、で最後に株式情報についてご説明を順に申し上げます。それでは早速ではございますけれども、基本情報からご説明申し上げます。当社の事業でございますけれども、当社の事業は建設現場で利用されます仮設機材の開発、販売、製造、レンタル、これを事業としております。それに付随するサービスとして機材管理、物流、仮設工事の設計、施工などワンストップで提供しております。資本金は10億5000万円、連結従業員は現在1263名でございます。営業、機材、生産拠点が全国にございます。国内外でグループ会社は14社でございます。続きまして当社のこちら遠隔でございます。1969年に設立し、当初はですね、丸太や杉板などの建設用資材として、そういった木材を販売をしておりました。そして1970年代ですね、ちょうど大阪万博の開催、これをきっかけに建設工事現場で使用される足場のレンタル業へと転換いたしました。当時はですね、建設業者は大阪万博、そういった関連の施工するのに必要な足場を調達、利用してはすぐにですね、現場で処分をしていました。で、足場の管理っていうのは非常に管理が困難で、置き場の確保ですとか、管理する人手が必要になります。そして、都度ですね、建設現場に運搬するにしても手間と費用がかかっておりました。そこで当社は現場を引き上げる業者から使い終わった足場をですね、買い取って、で整備して別の業者に貸し出す仕組みを考えました。これが当社のレンタル業の始まりでございます。その後はですね、規模を拡大し全国展開もいたしました。株式上場は2005年にジャスタック上場、2010年には仮設機材のメーカーであるホリーという会社を子会社化し、メーカー機能を獲得いたしました。2013年には当社の主力商品、後ほどご説明いたしますけれども、次世代足場 IQ システムを開発。翌年2014年に東証一部に上場。2016年にはアグリ事業へ参入。そして昨年2022年に東証プライム市場へ移行をしております。こちらはですね、弊社の約10年間ぐらいの業績ハイライトでございます。先ほど申し上げました2012年からのグラフとなっておりますけれども、2010年にメーカーを買収してからですね、2013年あたりから業績が伸びてまいりました。そして2020年には過去最高益を計上いたしましたが、足元ですね、21年22年はコロナの影響もございましてですね、一時的に業績が低迷いたしました。で、今の進行期ですね、23年度につきましては今のところ計画通りに推移をしておりまして、 ようやくですね、そこを打って右肩上がりの業績が見込める状況となっております。こちら今ご覧にいただいてますグラフは建設投資の推移でございます。当社、もちろん建設業に属しておりますので、当社を含む建設業界ではこの建設投資額から受ける影響が非常に大きくてですね、足元の2023年度につきましては69兆9000億の見通しでございます。そして来年再来年にはですね、いよいよこの大阪にも2025年大阪万博、そして IR、 各地の高速道路の補修工事、リニアですとか北海道新幹線などの大型プロジェクトの計画が非常に多くございますので、今後は工事量は増加していくというふうに予測をしております。続きましてこちらは工事フローの図となっております。簡単に工事請負のフローをここでご説明いたします。当社の立ち位置ですけれども、工事フローの中では、一番右の下請け業者という立ち位置でございます。元請けとなるゼネコンが工事を行うにあたってですね、足場の供給やその足場の組み立て工事が必要となりますので、そういった工事を当社へ発注いたします。当社の足場がなければですね、もちろん工事ができないということもありますので、私どもは重要な位置づけであるというふうに考えております。当社が取り扱ってございますのは中高層用の建築足場、それと四方鋼材、これらを取り扱っております。その建築用足場の当社の主力商品がこちらの次世代足場 IQ システムでございます。従来の足場と比較して作業性、そして施工性、運用性が一新されている画期的な製品、今非常に好評いただいている足場でございます。
安田さん、
はい、
これ見ると170センチと190センチ、写真で見ればそうなんですけど、ここの差が結構大きいですか？
そうですね、高が20センチなんですけれども、今の日本人の平均身長も年々ね上がってきてございます。で、足場の中で作業をされます職人さんっていうのはですね、こちらの絵でもございます通り、必ずフェルメットと、で足元は安全靴、非常に高いんですけれども、安全靴を履きますので、170センチの従来の足場ではもうこのようにですね、もうほぼ一日中腰と頭をかがめて作業しないといけないと、こういったものをですね20センチ上げることによってですね、負担を軽減できるということで、たかが20センチなんですけれども、非常に画期的な商品であるということで今公表いただいております。足場自体がですね、木材から鋼製の足場に変わってまいりました。で、鋼製鉄製品ですので、実耐用年数が非常に長くなったことで買い替え需要が減少してしまってですね、新しい足場の開発が業界で全く進まないという状況となりました。
はあ、なるほど。
で、長いものであれば30年以上持つものもございまして、で過去建設不況の時代には新たに投資できる企業も少なくてですね、業界で焼却済みの機材、
はい、
でこれをですね、もう安く値引き合戦して出すっていう、そういった競合他社との戦いがですね長年続いておりました。でこのままでは業界内の機材ストックがますます老朽化して安全性がすごく危惧される状況です。
なるほど、はい。
で、こうした状況をですね、弊社は課題意識を持ちましてですね、先ほど一角でもご説明申し上げました通り、メーカーを自ら買収をしてですね、この次世代足場の開発に着手してリリースをいたしました。で、今では、ようやくですね、同業他社もですね、この次世代足場への切り替えを行うようになっております。で、開発に際して一番当社がこだわったところっていうのがこの高さですね、190センチ高くしたというところと、支柱1本あたりの重さを最大で2キロ軽減しているために、組み立ても以前より楽に行えるようになりました。それと足元の段差と隙間がない床板を採用しているために、つまずきですとか隙間からの落下物防止、そういった安全性も大きく向上しております。それと部材も非常にコンパクトに収容できますので、置き場を約 50% 減少させることができました。で、この軽量化の効果と合わせてですね、運搬トラックの台数も約 30% 減少いたしました。まあ、現在は特に、まあ、安全性を重視する大手ゼネコン様から非常に要望が多くてですね、今当社はこれをですね、業界のスタンダードにしたいという思いでやっております。では続きましてですね、事業紹介をさせていただきます。当社の事業セグメントは販売事業とレンタル事業、そして海外事業の3つの事業がございます。で、売上に占める割合はご覧の通りでございまして、販売が 31%、 レンタルが 53%、 海外が約 15% となっております。順にご説明申し上げます。まずレンタル事業からご紹介いたします。弊社のレンタル事業の強みといたしまして、まずは物量でございます。新品換算で約700億円分の仮設機材をストックしてますので、全国のあらゆる大型現場にも対応が可能です。で、次に信頼性です。50年以上にわたるレンタルの実績によりまして、大手ゼネコン様からのご用命が多く、信頼を得ている状況でございます。また全国29カ所の物流拠点からあらゆる現場へ出荷が可能です。そして自社での運送便も保有してございます。また機材のレンタルのみだけではなく、現場での組み立て施工工事にも対応しており、手離れの良さから、最近では機材とその組み立ての工事をセットで発注いただくケースが増えてきております。技術面ではビムやシム、3D CAD を用いた図面作成が可能である点など、一気通貫したサービス提供がこのレンタル事業の強みでございます。で、当社のレンタル機材はご覧の通り様々な分野で活躍をしております。ビルやマンション、病院、物流倉庫などの建築分野、高速道路、鉄道、高架橋などの橋梁工事などを行う土木分野、あとは地下鉄ですとかパイプラインなどの地下工事、その他プラント分野など、建築から土木、そして地下から超高層までのあらゆる工事に対応しております。次に販売事業でございます。次世代足場、先ほどご説明しました IQ システムなどの仮設機材を開発製造販売をしております。金属加工技術、これを活かしてですね、他分野へも展開をしております。建設工事用の足場だけでなく、農業用のグリーンハウス、太陽光発電が可能なソーラーカーポートなど、現場や顧客のニーズを具現化した製品を低コストで安定生産することができます。
これ農業っていうのは、アグリっていうのはなんかちょっとなかなか結びつかない部分もあるんですが、このあたりはどうなんですか？
そうですね、こちらもですね、まあ、高機能のグリーンハウスということで、パイプ形状なんですね。はい、で、パイプをやはり曲げたり溶接したりとかっていうところに関しましては、私ども長年ですね、まあ、仮設材の製造というところで、はい、技術ノウハウがございますので、こういった技術が何か活かせないかというところで、この農業用ハウスのところで展開を今しているというところでございます。はい、続いて3つ目の事業でございますけれども、海外事業でございます。海外事業は ASEAN 地域を事業エリアとしておりまして、フィリピン、韓国、ベトナムの3カ国で事業展開をしております。仮設機材をはじめとする製品の製造レンタル販売をローカル企業や周辺諸国へ行っております。で、フィリピンはまあ営業拠点として、で、韓国は営業拠点と製造拠点、ベトナムは製造拠点を有しております。はい、では続きまして、ここからは今進行中の中期経営計画についてご説明申し上げます。中継の経営ビジョンといたしましては、トランスフォームにより新たな価値を創造し、お客様のパートナー企業となることで持続的な成長を目指すというものでございます。利益目標は2024年3月期に連結営業利益50億を目指すという計画でございます。4月より始まる新しい期が本中期経営計画の最終年度となります。中継の基本戦略はこの4つでございまして、順にご説明を申し上げます。まず基本戦略の一つ目は、 IQ システムを中心としたハードとソフトを融合したサービスの開発で、こちらでは IQ システムなどの仮設機材であるハード、それと顧客の課題を解決するサービスであるソフトを融合し、建設業界の課題を解決し、仮設機材業界の インフラを担うプラットフォームを構築することを目指しております。サービスの開発にあたっては、当社の持つ機能を結集いたしまして、DX とともにブラッシュアップして、顧客が儲かる、助かる、便利になるという合言葉を元にサービスの開発を進めているところでございます。で、このプラットフォーム構築にはですね、まずハードであるこの IQ システムを業界のスタンダードにすることが不可欠でございます。じゃあ今どれぐらい普及しているかということでございますけれども、累計で235億円の販売実績がございます。で、452社に採用をいただいております。で、組み立て時の平米数が900万平米を今超えております。2017年3月期と比較して大幅に増加をしております。で、その結果ですね、シェアも拡大しております。従来の足場に対して、他社を含む次世代足場のシェアは約 30% ですね。ですので、まあ逆に言いますと、従来足場のシェアがまあ 70% あるということですね。で、従来足場を含む足場シェア全体で見ますと 11% を占めております。で、IQ システムは、まあ、製品面で高評価を受けており、プラットフォームの魅力が増すにつれて、さらに普及が見込まれるというふうに見込んでおります。では、このプラットフォームというのは、まあ、どういうものかというところでございますけれども、当社が目指すプラットフォーム事業は、このハードである IQ システムを普及させ、そのハードに対して様々なサービスを付加していくことで、プラットフォームユーザーを増やしていくと、こういう戦略でございます。で、そのハードに付加するサービスといたしましては、当社の開発力を利用したオプション部材などの共同開発ができたり、あとは購入した機材をフリマアプリのようにですね、フリマのように顧客間で売買ができる仕組みを作ったりですね、あとは不足する機材を自社材のように活用できる、まあ、いわゆるシェアリングのような仕組み、そして仮設図面の作図サービスですとか、全国での組み立て工事、こういったものを提供するサービス、あとは置き場のないお客様に対して機材の預かりをするサービス、まあ、こういったものでございます。で、まあ、最後に申し上げましたこの機材を預かるサービスでございますけれども、まず購入したIQ システムを当社に預けていただくことで管理や整備を依頼することができます。で、それだけでなく ATM のようにですね、全国の物流拠点から自由に機材をデリバリーすることができ、購入分以上にですね、材料が必要になった場合はその場で追加購入をしたりですとか、レンタルをすることが可能になります。ですので利用者はまあ、置き場の問題ですとか、まあ、整備をするといったような、もう整備機械の問題ですとか、管理人員にかかる固定コストが削減でき、資産効率を高めて、管理運用の合理化が図ることができます。で、またですね、そのプラットフォームの利便性、魅力を高める要素は、まあ、他にもございます。新たな研究開発拠点として、今、尼崎の方にですね、高宮ラボウエストを建設途中でございます。で、こちらでは最高安全基準による機材整備、入出庫のデリバリー時間を大幅に短縮し、カメラによる作業分析や自動受付、安全講習など既存のサービスをブラッシュアップするだけでなくて、新たな取り組みもございます。で、また真ん中にありますようなウェブオーダーシステム、これオペラというシステムなんですけれども、これを活用することで、これまでの電話とファックスで行っていたレンタル注文をスマホやパソコンから行えるようになりました。注文履歴の確認や車両の予約などに加えて、今後はプラットフォーム上でいろいろ展開をします、そういった様々なサービスと連携をさせていきます。このオペラがですね、プラットフォームの中核を担っていきます。そして自動作図システムラボットでは、これまで時間がかかっていた足場組み立て図面の作図を自動で行います。作業時間の削減、ヒューマンエラーの撲滅、スピーディーな図面提案が可能になります。 で、現在はまだ 2D 対応しかできてないんですけれども、今後は 3D 図面にも対応をしていく予定でございます。これらの各種機能をですね、ブラッシュアップし、顧客の利便性を高め、プラットフォームを進化させてまいります。それで次にですね、基本戦略の2つ目でございますけれども、維持補修再インフラ向け製品の強化でございます。現在の日本で建設工事元請け慣行高における維持修繕工事の割合は年々ですね、増加傾向にあります。で、高度成長期にですね、建設された新幹線ですとか高速道路、鉄道などの主要インフラは建設後50年以上を今経過して非常に老朽化が進んでいるためでございます。今後ますますですね、この老朽化が進むことが予想されますので、安全性確保のために維持修繕工事が急務な状況となっております。で、私どもは、そういったですね、状況を、課題認識をしておりますので、様々なこういったインフラの修繕工事に対応可能な機材を取り揃えております。それと次にですね、基本戦略の3つ目、仮設部門以外の事業を育成というところでございまして、現在はですね、日本の農業は食料自給率の低下、農業従事者の減少など様々な課題を抱えています。これらの課題を解決し、強い農業を提供しようという思いで、2013年にアグリ事業へ参入いたしました。ハウス製品の開発には、仮設機材の開発で培った構造計算のノウハウ、金属加工技術が活かされております。で、現在はですね、埼玉県の羽生市で、当社のハウスを用いてですね、実証栽培も行っております。実際にですね、キュウリ、ミニトマト、イチゴなどを栽培しておりまして、この栽培データを集積し、ノウハウ提供もしております。また、グループ会社の高宮の愛妻では、そういった収穫された果菜類をですね、通信販売含めて販売も行っております。今後は高宮グループで農業用ハウスの販売から、栽培、物流までの一気通貫できる、体制をですね、この農業分野でも提供してまいりたいというふうに考えております。アグリ事業の他にはですね、PV 事業の方も行ってございます。太陽光パネルの設置課題の販売を行っておりまして、太陽光発電が可能なカーポートですね、ポゲロ。こちらはですね、累計発電実績が1000キロワットを今突破しております。で、近年太陽光発電のですね、国内累積導入量は、年々増えているということもあり、環境意識への高まりとともに、こちらの事業も成長していくものということで予測をしております。で、最後に海外事業でございます。海外事業は、フィリピンの方はですね、少しロックダウンが激しかったんですけれども、解除されておりまして、建設資材のですね、高騰等が今ございまして、工事の着工が遅れておりますけれども、今後はこのフィリピンでも、JICA 案件ですね、これを中心にですね、工事量は増加していくというふうに見込んでおります。で、韓国は今順調に事業が進んでおりまして、足場の安全意識が韓国の方も非常に高まっているということもありまして、韓国でも先ほどご説明いたしました IQ システムが今非常に需要が多いというところで順調に推移をしております。で、ベトナムは製造拠点ということで、日本向けの材料を日本の需要を考慮して、計画通りに生産が今可能になっております。で、今ですね、工場増床計画もございまして、今後の増産計画にも対応できるというようなところでございます。続いてですね、人本主義ということで、少し社内の取り組みについてご説明。
人本主義ですか。はい。はい、
まず弊社の社税は愛でございまして、経営理念はまず己を愛する、で次に人を愛する、そして会社を愛するというところでございます。己を愛するという自分への意欲ですね、それと家族や会社、そういった仲間への思いやり、そこが原点となって会社を通じて社会に貢献するという思い、私たちはそれを企業成長の原動力にしていきたいというふうに考えております。この社税である愛のもとにですね、人材が企業力の本質であるという人本主義を経営哲学として掲げて、人材は極めて重要な資産と認識し、持続的な企業価値向上を実現するために、これは人材は源泉であるというふうに考えております。 そのために従業員には様々な働き方や人事制度を提供しております。まあ、リモートワークはもちろん、自発自律的なキャリア形成の推進を目的としたジョブローテーション制度のキャリアスター制度、 DX 人材の育成を目的としたインセンティブ制度なども導入しております。で、その他ですね、若年者の結婚支援制度ですが、34歳未満で結婚した社員には月3万円から5万円の手当が支給されます。これ結構大きな額なんです。
そうですね。
今社会問題などにある、まあ、いろんな、まあ、少子化の問題ですとか、そういったところをですね、企業としてなんとか独自に支援をしたいというところで行っております。
国のなんか子育て政策の先を行ってるような感じ。
こちらの方も随分もう数年前からですね、はい、まあ、導入をしておりましてですね、まあ、こういったものが今定着をしていっているというところでございますね。まあ、このようにですね、まあ、従業員には働き方改革を推進し、働きやすい環境や制度を提供しております。はい。まあ、最後に株式情報でございます。基本的な情報に関しましてはご覧の通りでございます。外国人法人等の保有比率が今 7.6% で、個人投資家様の保有比率が今 46% となっております。はい。こちらご覧いただいているグラフは株価の推移でございます。直近では8月と2月に、まあ、クォーターの決算発表時に株価が大きく反応しております。2月末時点での株価が440円、2月の1日の平均売買高が5万9000株となっております。はい。続きまして、こちら配当の状況でございます。新興期は年間14円の配当を予定しております。配当成功の目標は当社設定はしておりませんけれども、昨年で 67.5%、 一昨年で 76% となっております。今後も安定した配当の継続を実施してまいります。そして最後にプライム市場への上場維持基準、まあ、この適用状況についてございますけれども、まあ、現在は上場維持基準の適合に向けまして、A 社は計画書を提出し、達成に向け鋭意対策を実施中でございます。1日の平均売買代金が若干ですね、今基準を下回っておりますが、今後先ほどご説明申し上げました中期経営計画の達成、 IR の強化などにより価値向上に努めてまいりたいというふうに考えております。以上、弊社の会社説明でございました。2445株式会社高宮をですね、ご注目いただけますよう、よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでは高宮 IR セミナー、証券コード2445、東証プライム上場、株式会社高宮取締役常務執行役員、経営戦略本部長兼、海外事業本部長兼、高宮ラボ副本部長兼、運輸部準備室官庁の安田秀樹さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
高宮 IR セミナー。この番組は証券コード2445、東証プライム上場、高宮の IR 活動の一環としてお送りしました。